主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき370回ですね。
370。
はい、今日はですね、お便り投稿し
よう。おー、手紙、は
い、最近あのお便り
また少した
くさんいただいたのと、
はい、
各回でもあまりちょっとお便りを読めていないのでたまっちゃいましたね。
なるほど、
はい、なのでちょっと今日は久々なお便り特集いきます。
うん、
はい、では早速ですけれども、まず最初は海坊主から来ました。
これはあの海坊主、
あの海坊主です。
ああ、そうなの。
なんやねんお前は。
ああ、はい、それはそれはご無沙汰してます。
はい、ケリーさん、みなずきさん、ご無沙汰しております。海坊主です。はい、お便りでは初めてですね。
いいえ、おたが。
さて、350回から久喜義高のシリーズを楽しく拝聴しました。
うん、
久喜義高はとあるゲームで存在を知って、僕も大河の主役になってほしいなと思っている一つです。船のシーンが多く難しいかもしれませんね。ラジオ本編で大河、妄想大河の話もちらっとありましたが、僕は久喜義高役は中村獅童さんが良いのではないかと思っています。作詞であり腕っぷしも強い役にぴったりだと思います。そういえばレッドクリフで、何やこれ、カンネイ、
観
念、うん、役もしていました。
三国志の
三国志演技では、川の海賊、
うん、
で久喜義高と共通点もありますしね、といただきました。
うん、
妄想大河、久喜義高はこれ妄想大河に、ね、久喜義高じゃないの、台は。
妄想大河なんかしてないでしょ。
してないよ。もしやるんだったら題名は決まってんの。
いや、決まってないですよ。
いや、決まってんの。もう
あんたが決めてん
の。うん、海賊大名と十人。
あ、言ってたんだ。うん、だからそれパクリだっつってんの。
うん、
ダメだよ。
で、なんで あのなんだっけ、
十人って誰やねん。大体
十人はほら、なんだっけ、今度やるのは北条義時、
うん、
あれ鎌倉殿と13人でしょ。
うん、
で、まあ、あのその当時のあの鎌倉幕府の中心的人物が13人ぐらいいたってことでしょ。
うん、
でこの10人は海賊にちなんでんですよ。
どういうこと。
海賊といえば、水月さん思い浮かぶの。
海賊といえば、
うん、
分かんない、キャプテンクック。
いや、海賊、もう今の日本男児は海賊といえば
百田直樹。
違うよ。
海賊と呼ばれた男。
海賊といえばワンピースでしょ。
ああ、そういうこと。
ルフィは10人の仲間を探し求めながら冒険をしてるんですよ、25年も。
ダメ。
そこから取ったの。
あかん。
で、誰がいいと思う？もしやるなら。
何を？
題名はいいけど、
あの久喜
義高。
急に言うなよ。
僕ね、
中村獅童あかんわ。
ちょっとね、年いきすぎだと思うんですよ。
誰が？中村獅童。
中村獅童もう50前だよ。
ちょっと違うな、彼はちょっとこう繊細さがないな。
僕は妄想大河で半分ぐらい配役できてるんですよ。
あまり言う、もう主役だけじゃ。
主役はね、
聞いてやろう。
田中圭。
田中圭、
ちょっと細そうなんだけど。
違うね。
じゃあ誰だ。
違う。
ちょっと頑張ってるじゃん今、田中圭。ちょっとでもなんかコメディの方でちょっと石田三成もやったんだよ、田中圭は。
ああ。
昔。
いや、もうちょっとなんかこう、
ごつい感じ。
ごつい感じかな。
浮かばないのよ。
若手のなんかそういうおらんのか。
ね、
細っこい人ばっかりもんね。
ゴリマッチョみたいな感じでしょ。
うんうん、
そこにちょっと美形が入らないといけないわけでしょ。
なんかこうそうそう、もうちょっとああいうなうちの西洋みたいな、ちょっとああいうかって、いや彼はちょっとまあ年はあれだけど、
ソース顔だよね、
ああいうちょっとこう、うん、濃ゆい感じ、
武骨な
男臭いとこが欲しいな、やっぱり。
ジャニーズ
ジャニーズなんかガリガリの人ばっかりじゃん。
そ今そのカップルの人っていないよね。
いないよね、
うん、で中村獅童さんね、ちょっともう年齢的にね、
あそうなの、
だってもう50前でしょ、 50はいってないにしても、
まあ、彼は家臣のなんか重役とかでやって
る、主人公があるような感じだよね。
中村獅童はね、脇役で入るタイプだね、
ちょっとなんか違うのよ。
違う、うん、ごめんなさい、
はい、ボスさん、はい、もうちょっと考えてメールしろはい、続いてカマ様からいただきました。
カマ様、
はい、はあ、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、はじめまして。3年ほど前からいつも楽しく拝聴しております。最近こういうの多いよね、いつ頃から聞いてますって。 ありがたいことですね。
今まであんまり黙ってたけど、みたいな、
そう、久喜義孝の会拝聴しました。私の父は三重県答志島出身で、
すごい、
私も子供の頃たびたび訪れていました。父は歴史好きでもあり、この島には久喜義孝の墓があるんだぞとよく聞かされていました。そのせいなのか、私は久喜義孝は答志島を本拠地に暴れていた海賊だと勝手に思い込んでいました。水軍を扱うちゃんとした大名だったのですね。もし久喜義孝で大河ドラマをやるとしたら絶対無理だとは思いますが、久喜義孝役は北島康介さんにお願いしたいです、うん、といただきました。この北島康介、
水泳の
演技できんのかな、
気持ちいいとか
言うけど第1話ぐらいだよな、
終わりだ
今何してんの、まだもう現役は引退してるもんね。
ああもちろん、
去年の大河には出てたけどね。
え、
あの水泳選手役で、
あそうだ、
うん、ワンカットぐらい、ワンシーンだけど、
あれでか、あそうか、あの東京オリンピックですね、
うん、気持ちいいみたいなのやってましたね、はいはい、うん、これあやっぱりこれもスポーツ系のがっちりした体格な人だよね、まあ、スポーツ選手だよね、
泳げる人だよね、
まあ、ゲストぐらいだろうね、北島康介、
まあまあ小ネタでちょっと一回出てもらいました、
ね、そう、その海賊役でね、
ちょっとしたまあなんか家臣の、うん、ガーって泳いでて敵の首をかき切るみたいな感じ、
はい、はい、もうこれもボスですね、
ボスです
却下ですね、はい、答志島出身で何度も訪れたそうで、
ね、お父さんはね、すごい、
やっぱ答志島の人は久喜義孝知ってて当たり前なのかな、
まあお墓ありますからね、
ね、実は行ったことないんだよね、
あなた、
うん、
あそう、
答志島な、
うん、私行ったよ、
あ行った、
うん、
何なんだっけ、潮騒見に行ったの、
うーん、
あれ上島だね、
上島だね、うん、
上島ってさ結構沖にあるよね、
上島遠いで、
うん、あの改めてこれ前伊勢湾フェリー乗ってさ、うん、行ったら、
そうそう、うん、結構時間かかるね、上島
ね、うん、1時間ぐらいかかるね、そうそうそ
う、ちっこい船で
ね、はい、続いてですね、アルマグさんからいただきました。
アルマグ、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、はじめまして、コロナでテレワーク中に YouTube とヒマラヤポッドキャストなどで第1回から聞き始めて、ようやく本日6月14日に追いつきました。私はケリーさんと同じく三重県出身で伊勢に実家があるものです、
うん、
ケリーさんが地元のことを話題にすると、ああそうそうとニヤニヤしてしまいます。私も変馬餅が好きです。郵便の話で思い出したのは、小学生の頃に切手ブームがあって、学校で戦国時代を学んでいたこともあり、姫路城と松本城の未使用切手を大事に持っていたなということです。当時はガンプラをきっかけにしたプラモデルも流行っていて、熊本城などのジオラマも作った思い出があります。タミヤの35分の1戦車や歩兵フィギュア、700分の1 ウォーターラインシリーズなども作って軍艦も詳しいつもりでしたが、水月さんが私の知らない軍艦の名前をポンポン出していた回では何でも詳しくよく知っている人なんだと感服しました。
ありがとうございます。
現在の私は明治、大正、昭和初期の時代が好きで、横浜や都内の洋風建築を見に行ったり、何度か明治村も訪れたことがあります。明治村の話をよくするケリーさんなら、かつて下空前にあった宇治山田郵便局の古い建物が明治村に保存されているのをご存知でしょう。味気ない今の建物よりも断然古い方が趣があると思います。宇治山田駅のように残しておけばよかったのにとか、次に下空前の郵便局を建て替える時は東京駅のように復刻してほしいぐらいです。明治村にある宇治山田郵便局は今は改修工事中で見られませんが、公開していた頃には通常の郵便業務も行っており、特別なサービスとして10年後の自分へ手紙を出せるというものがありました。改修は2022年に終わるようなので、その頃また明治村を訪れたいと思っています。そういえば下空前に、赤福の支店があります。赤福氷も食べられますよ。鳥羽まで行かなくても本店より空いていると思います。私はかつて伊勢の遊郭があった古市の近くに住んでいたことがあり、実家の近所に大岡越前の勤めていた山田奉行所があったり、私の妹が神宮で働いたりしているので、その関連で何かあればまたメールをしたいと思いますといただきました、
うん、
ありがとうございます、はい、まだテレワークしてるのかな、
うん、
こうテレワークというか、まあ、在宅ワークしてるときはこう何かポッドキャストつけなんか聞いてたり、ラジオ流して仕事をしてるんですけどね、いいことですね。
どういうこと？
え、こうい
いこと、
こう YouTube 聞きながらとかポッドキャスト聞きながらって。
あ、そうか、在宅っていうのは別にあのあれか、映らなくてもいい場合もあるのか、
うんうん、
家でそのこういうことを
仕事してたり
してるってこともいいわけね、うんうん、なるほどね。
みなみさん家でなんか作業するときって音楽とか流さないの？
いや、しますよ。
ながら族で
YouTube とかの音とか聞きながらやってますよ、うん、
でしょ、
うん、
僕はちょっとなんか画像があると気になると集中できなくなるんで、
画像は見ないです
けど、僕も一切も音声だけでもラジオがいいんで、
音だけで聞けるやつ
大体、うんうん、ね、してますね、
うん、
あの全然 YouTube も配信してなくしちゃったんで時間かかるんだよ、
じゃあうちね、
うん、
はい、
208話ぐらいで止まってるんですけどね、うん、ね、あの宇治山田郵便局ね、行ったことある？あるよね、
明治村一緒に行ったじゃん、
う
ん、
行ったよね、あれね、今改修してんだね。
いや、知らないです。あ、うん、そうなんだ、
うん、もうここ数年行ってないね。
あ、
まあ、どう、金かかるよね、ああいう改修するのもね。
そりゃそうでしょ
う、うん、それ今年 の、 あの朝ドラのエールも明治村で撮影してたよ。
あの郡山のシーンとかはそうなの？
違う、駅のシーンが、
へー、あ、鉄道出てた、
出てた、あの
蒸気機関車、
蒸気機関車ね、駅だけだったね。
あ、駅だっけ、
うん、へー、家でするんだけど、あの、はいはい、主人公が福岡で福島出て、
はいはい、
東京に行く時、唐沢俊明とさ、
はい、
まあ、頑張れ頑張れとかなんか言ってもらう、うん、とこ、あれ明治村だったよ。
ああ、うん、そうなんだ、
うん、
唐沢俊明 あの方言は大丈夫？
知らない、
地元の人はどんな感じで聞いて
る？でもさ、あ、自分の
やばくない、あれ
方言ってさ、テレビ向けにアレンジされた方言になるでしょ。
だってちょっと彼の方言おかしくない？
でもうちの地元でも NHK のさ、ドラマになった時さ、
まあ
ね、こんな喋り方してるとかさ、ちょっとするからね、うん、で関西弁でもいろいろじゃん。
関西弁なんかむちゃくちゃですよ、
ね、
お前誰やねんみたいな。
プラモ、
プラモデル、
何、ウォーターラインシリーズって何？
ウォーターラインシリーズ知らんの？
知らない、
マジで。
700分の1
軍艦ばっかりの、これぐらいの ちっちゃいこう薄い
ちっちゃい軍艦、
ちっちゃい、
ビッグワンガムみたいな感じ。
ビッグワンガムよりちっちゃい、
ね、まだちっちゃいのがある
んだ。だってヤマトがこんなんです。
こんなんじゃ分かんないけど10センチぐらいな
そうそうそう、
直径が
手のひらぐらい。
あ、うん、へえ、これ何、プラム屋さんに売ってたの？
売ってたし、結構本当に特務艦とか駆逐艦とか掃海艇とか結構ちっちゃいマニアックな軍艦までシリーズいっぱいあって、
それ何、組み立てるの？
まあそんなにね、もうピッピッピッピッピッぐらい、まあ、
ロボダッチぐらいの技術、
ロボダッチぐらいかな。
うん、
本当集めたら連合艦隊できるみたいな。
あ、そうなんだ。今もあるの？
あるんじゃない？
へえ、置く場所ない。そういうの
やんない、
やらない。僕ねあんまりプラモってね上手じゃなくて、ガンダムはちょっと作ってたのと、
ガンプラは誰でもやったよね。
あれより僕ロボダッチを作るのが好きだった。
懐かしいな、
うん、
今井の今井のロボダッチ、
うん、ロボダッチ好きだったんですよ、
うん、弟とよ遊んでましたわ。島とかなんか
あったあったあった、
このヤシの
木も今見るとひどいけど楽しいけどね。
いやいや、よく遊んでました、
ね、僕玉五郎が好きで。
あったね、
はい、ね、あのまたね、僕ね、あの異性は今年ちょっと自粛が解禁された後、
あ、本ですか。僕も先日行ったんです。行きました。
誰もいなくてね、
あ、もう行った時は
人が怖いぐらいいなくてびっくりしましたが、今ちょっと戻ったり減ったり、
まあ、なんかいろいろニュース見てるとぼちぼち人が ね、うん、ありますね。
またちょっとお礼参り行きたいと思いますのでね、うん、はい、ありがとうございます、うん、
はい、
はい、続いてですね、ケンビシャスさんからいただきました。
アンビシャスじゃなくてケンビシャス。
ケリーさん、水月さん、初先輩リスナーの皆さん、はじめまして。先日実刑とおそらく最初で最後であろう二人きりの車旅に行ってまいりました。出発の数日前にいろいろ情報をと思い検索していたところ、偶然おもれきポッドキャストと遭遇し、歴史情報をインプット。横浜から淡路島、出雲、神戸、名古屋、横浜の道中もお二人の楽しくも奥深いお話のおかげで盛り上がりました。Android で聞いているので過去の音源を飛び飛びで聞いています。YouTube でも聞けるようになりました。YouTube ももっと力を入れてくださいといただきました。
うん、
すごいね、兄弟で旅行だって。
しかも結構ダイナミックに動いてるじゃないですか。
西日本ぐるっと回ってきたんですね。
関東から淡路、出雲、神戸、すごいね。
なんかルートが
なんか神話っぽい感じね、
うん、ああなるほどね、うん、兄弟で旅行って行ったことある？家族旅行じゃなく、
子供の頃はね、帰省とか2人でだけど、
ね、
親の先に行って
とかね、
物心ついてからは
ないね。ないわ。
酒もなんか1回ぐらいしか飲んだことないね。
あ、うちも似たよ。なんか親戚が集まる時にね、混じってね、あっちもこっちもってなんだけど、で仲いい兄弟ってさ、一緒に飯食いに行ったり飲みに行ったりってしてるとこもあるよね。
30、40になって
た。ああ、あるよ。うちの連れなんかそうだよ。
そう。
おう、
まあそれだよ、まあ、まず近所に住んでるって前提だよね。
あ、そうです ね、うん、
東京と大阪じゃそういうわけにいかない、
ね、いかないね。うちも離れてますからね、うん、めったに会わないですけどね、うん、まあそっちね、こっちは気ままな独身貴族ですけど、
うん、
子育てとかしてたら、
あ、
ね、
まあまあ
ね、まあ行ったら行っただけいろいろ搾取されますからね。あ、まあいろいろ聞いてくださってありがとうございます。 YouTube はね、あの配信がね手間なんですよ。時間食うのよ。
まあそう。
あの
今後の予定は、
うん、超ウルトラスーパー暇だったらする。
ないじゃん。
あの何ていうの、音声だけだと3040メガぐらいなのよ今。1回、
うん、
であれ 動画にすると動画って言っても静止動画だから動かないんだけど、
うん、
でもそうするとデータ量が多くなってね、
うん、
500メガぐらいとかになってるのよ、
うん、
まあ僕がそんなにコンピューター上手にいろいろねちょっと扱いきれてないっていうのもあるからもうちょっと圧縮できるのかもしれないけどよく分かんなくって、うん、でそれを今度 YouTube にアップしようとすると1回ね30分から1時間ぐらいかかるのよ。
あなた新居に移ってネット環境が良くなってないの？
あんまり
あかんのか、
あの安いあの何ていうのその辺にコンセントつけてピピューってやるやつ、
光ぐらい引きながらや
ん。いやいやそんなに必要ないもん。
そうか、
うん、そんなに必要がないのでそれでこと足りてるので
足りてないや
ん。いやだってそれを送信するだけのためにそれって
これからそれこそ在宅なんとかで大変よ。
そんなことない、うん、ちょであと YouTube ねあの広告収入がいただけないです。条件があの年々厳しくなって うちらみたいなのはもうちょっと戦略を立てないとってなるんでしょうけど、
結構なんか有名な YouTuber とかも大変らしいじゃないですか。広告打ってなり打ち切られて、
あると思う、
その、ね、商売としても成り立たなくなってきた。
あれね、最初条件を満たしたら広告も載っけられますよってもらえるんです、うん、Google から、
うん、
でその手続きもよく分かんなくのをひひいながらやって、
うん、
でちょっと条件が改定されるでしょ、要は厳しくなるでしょ、うん、そしたらもうあのゲのゲのゲぐらいの番組 だから、
うん、
そうするともうあっさり足切りであなたはもう条件満たしてないのであの広告をつけることももうなりませんって言われてさ、はいって感じで、
いやもう結構有名なとこでもなんか突然そうなって大変らしいですよ今、
まあ、YouTube だけじゃないからね動画はね、うんうん、他もあるけど、うん、ちょっと そこまで手間かけてなんかそのちょっとしんどいなと思ってちょっと YouTube はちょっと
あそうね
ちょっと引いちゃってる感じですね、
うん
うん、まあちょっといろんな方法でね聞けますのでね、他の Spotify とかでも一番古いのから聞こうと思うと YouTube かな。
ずっとのでこうかぶってるかぶってるなんでしょ、これ、全部を一個で聞くっていうのは不可能なん
ですか。不可能です。
現状は今、
はい、
ゼロ話から今日の話まで聞けるっていうのはないわ
け。ないですね。
一個の媒体でっていうのは。
ね、YouTube が第1回から208で、シーサーブログが40回ぐらいから最新回まで、
うん、ちょっとずつこう、
うん、そうなのそうなのいろいろなの
かぶりかぶりでなんか聞いていかないと全話は聞けないわけ、
うん、あとケリーさん宮殿に来たら全部聞けるけどケリーさんのパソコンに入ってるから全話、
ああ、うん、それはなんか板とかには焼いてないの今は。
ああ
もうパソコンの中に入れた
とバックアップで別のハート
に
保管して
る。やばいじゃん。
そうだよ。でも
洪水とかになったら過去が全部消えちゃうわけ。
そうそう、だクラウドにしなきゃ。でも今 YouTube とシーサーブログで全話は聞けるから、
うん、
まあ、そこから復旧はできるよね、
うん、
令和の第0回のだけ、
令和の第
0回、第令和第0回、
ああパイロット版って
やつ、うんうん、は僕のパソコンの中にしか
今ない
ないはず。あれだけ幻でプレミアムか。
それは出たことはある
の？だってポッドキャストで配信したで。
で引っ込めちゃったっけ？言うて
引っ込めちゃった。あのね昔あ僕たちシーサーブログでで配信してるでしょ。ね、無料コースでやってたので、
あ
何ギガまでしか配信できなかったの。でそこでちょっとたまっもういっぱいになってきたから古いのから削除しちゃってシーサーブログに載せてたの、うん、で40話分消しちゃったのよ。
なるほど、
うん、で今はあのどれ無限に無限だったかね、あの有料プランに入ってるんで、
はいはいはいはい、
今はそういうことが心配しなくてよくなったので、
でその最初の40話をもう一回上げようって気はない。
だって順番の並びがおかしくなるから、
あ
うん、それは僕気持ちが悪いので、
それはちょっ とリスナーのご期待があるんじゃないですか、
ね、いやこれでちょっとコロナがひどくなって収録ストップがストックがなくなったらかそれありかなと思ってアーカイブでちょっとしのごうかなって時があるかもしれないけど、ね、ちょっとさ7年前ですよ
いやダメやだ
でしょだから、うん、いいちょっとプレミア感を出す、うん、お宝感を出すんですはい、さあ続いてですね、あずささんからいただきました。
あずさん、
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんばんは。梅雨に入りましたが皆さん大丈夫でしょうか。私たちは大丈夫でしたね。他の地域の方がね大変でしたが、
あ、洪水がね、
はい、
でしたね。
私は最近在宅勤務が多くなり、お友達に手紙を書こうと思って実家から便箋や切手を、集めていたところ353回の郵便料金の回を拝聴しました。日本の郵便事情は優秀だなと思いつつ、戦中戦後の料金値上げには驚きました。当時の金銭感覚はよくわかりませんが、お手紙を出すのに、今日は84円だったのに、明日168円に値上がったら、今日は84円だったのに、明日は168円に値上がったら、私だったら手紙出さなくなると思います。当時の方は料金が急に2倍、4倍になってもお手紙を出していたんですかね。連絡手段が手紙しかない時代なので仕方がないのでしょうか。といただきました。
うん。
まあ急に値上がっても仕事で郵送はするからな。
まあまあ当時はまあ特にね、どうしても仕方ないし。
結局これが一番安いよね。電話より電報よりって。
まあ、しかもその。たくさんやり取りするので、私たち個人らのレベルなんてわずかなもんで、ほとんどは大企業がまとめてドーンって出すというのが圧倒的に取り扱い量多いですからね、うん、そんなとこは値上げしたからやめますだけにいかないですからね。
もう前さ、
うん、
古くて使わなかった真っ白な郵便はがきとか年賀状切手に変えたよって見せたじゃん。
ああ言ってたね。
今82円切って使えないんだよね。使えるけど
足さないと。
で
また何円だっけ、2円、
ね、今84円じゃんね、うん、でめんどくさくってね、
あ、
その82円と2円切ってを貼るのが、だからあのワンシートあった82円切手を84円に交換してもらえないかなと思って郵便局行ったのよ。そしたらね、1切手ごとに手数料5円取るんだって。
ああ、
損するからやめなって断られてさ。
2円貼れと。
うん、と思ってなんとかなんないのかなと思って考えて、切手収納ボックスを買ったの。
お
う、でもう半日かけて切手全部ちぎって1枚にして、
お
う、こう切手ボックスに入れて、
値段ごとに、
そうそう、で82円1枚取って、2円切手1枚チュッチュッて取って貼るようにしたの。そしたらイライラが解消されました。
なんだそう、
だって600円でその箱ケース買って、あ、こんだけでよかったんだと思って、で、そうすると見たことあるよ、そういうあの切手収納ケース、あれ10種類ぐらい切手入れられるじゃん。
あ、
いっぱい空きが空いてるので、いっぱいもうちょっと入れたいと思って、この前2円切手を100枚と
バカじゃん。
で、はがきなんかめったに出さないけど今63円か切手を買って、こう全部埋まって切手収納ボックスに今充実して喜んでる。
定型買い300円とか買った方が良かったんじゃない。
定型買いあんまり使わないで、僕よく使うのは84と94、
うん、
ともう一個
速達とか。
速達出さない、めったに。それも直接郵便局行くんで。
63円のハガキの切手だって似たようなもんでしょ。めったに使わない。
使わないけど、まあ入れときゃ、あのね、時々ね、ほら お役所系のお手紙で返信しようで切って貼れっていうのあるんですよ。それ用にまああった方がいいかなと思って。で、あと重くなっても140円ぐらいとかのは、その余ってる10円とかで貼って、ベタベタ貼って。貼ったりね、で貼ってさ、で返信用のハガキが84円切って貼ってくれてたんだけど、ちょっとこっちからもついでに送りたいのもあって、無理やり他のものも入れたら重くって、あの測ったら140円分かかるって。だから82円、あ、じゃあ84円にあと140円切って貼る、140円分の送料がかかるから足らないから、2円切って10枚ぐらいとかこうベッドに立って貼ってあの送りました。なんかあいっぱい切ってあってちょっと嬉しくない？
いや、もうそろそろ嬉しいですよ、
ちょっと2円切ってばっかっていうのはみすぼらしいけどね、
ちょっと貧乏くさいけどね、
ちょっと仕方なくね、そういうことないようにちょっと普通切って買い揃えました。で、記念切手は今大きさバラバラじゃん、なのであれ入らないんだよ。
だからボックスに、
ボックスに嫌い。
だから知らん。
あとシール切っても収納できない
し、もうちょっと考えよ。
はいはい、ありがとうございます、
はい、
さて続いてサイクルマンさんからいただきました。
サイクルマン、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、いつも楽しく拝聴しています。354回特殊銀行を拝聴しました、金曜日にアップされていましたね。これね、僕間違えたんですよ。
あ、そうな
ん、うん、設定を、6月中旬新型コロナウイルスも少し落ち着いたので久しぶりにプチ観光に行きました、
うん、
大阪府千早赤坂村の千早城跡、
うん、
上赤坂城跡と河内長野市の烏帽子形城跡、
うんうん、
関心寺、
関心寺
に行きました、
はい、
いずれも楠木正成にゆかりのある場所です、
うん、
千早城跡は600段の9階段、息を切らして本丸跡に着きました。上赤坂城跡は大阪平野が一望できます。関心寺には宝物館にたくさんの重要文化財の仏像が展示していました。すべての城は山城だったので歩き疲れましたが、楠木正成に少し触れられたように感じましたといただきました、はい、続いてシーノーさんから。
シーノ
ー、はい、ご無沙汰しております。皆様のご健勝のことおめでとうございます。小生、日曜日の朝、太平記、大河ドラマの太平記の再放送を毎週見ております。足利尊氏を真田広之がやっております。沢口靖子、柳葉敏郎なども出演されています。またもっくんが、本木雅弘が斎藤道さんではなく千草正明、正明だっけ、うん、後醍醐天皇の側近のね、
うん、
貴族の役をやっています。えらい若いのですね。ただこの太平記の一番の目玉は北畠顕家だと思います。誰がやっていると思いますか？後藤久美子です。驚きです。また宮沢りえさんも若いけど出演されています。古い大河ドラマも面白いものですね、といただきました。ちょっと太平記系のネタが、
太平記系、
うん、楠木正成にしろ、
はあ、
今何太平記再放送してんの、どっかで
BS かな、 NHK でやってますよ、
うん、あ、そう、見てる
チラチラ、
あなたほんとチラチラだね。ああ、なんで太平記やってんの？
なんでやろな。
何、放送するものがないの？
なんで、大河なんかいくらでもあるでしょ。
いくらでもあるけど、ね、うん、朝ドラって再放送してんのにね。あの朝 BS でさ、
あ、その日の分でしょ。
違う違う違う違う違う。
過去のやつね。おしんとかやってたね。
やってるんでしょ。
やってるやってる。
なんか大河もやればいいのになって思うんだけどね。
ああ、
うん。あれ CM やってたじゃんね、あの今キリンが来るが夏お休みしてたでしょコロナで、
はいはい、
あれでなんか独眼竜正宗のよかったシーンとかさ、総集編みたいです
ね、ちょっとあれも一回読み切りでやってましたね、
うん、あれもチラチラ、僕それはそれこそチラチラしか見なかったけど、うん、あれもやってたけどね、太平記もよく覚えてるよ僕。
太平記はそうですね、世代的にちょうどそんな時期ですもんね、
ストロング金剛出てたしね、
そればっか
りでも、うん、なんかよく分かんないけど話見てたな、 あれは、うん、なんか味方についたり敵になったりなんか忙しいじゃん、うん、でも、うん、
まあ今をときめく方がね、まだ若手の役で出られてますよね。
真田広之って今何してんの？
あの人アメリカでやってんでしょ今主に。
全然見ないよね、
うん、こっちであんまり出てないでしょ、
うん、なんか秀吉で石田三成役やったのが最後の気がするな、ね、僕印象に残ってるの、うん、まあモックもねやりたい放題やって死んできましたからね。
そうですな、うん、まあ、前半の主役みたいなもんですかね。
そうだって渋垣隊を解散してモックン俳優とかに転向していくじゃん、
う
ん、その頃なんだよねこれ太平記ってね。
あ、
うん、だからそのまだまだ新参者の俳優なんだよね、
まあまあまあ、
うん、そうね、元アイドルのって感じで出てたのを覚えてるの、
うん、
でもよく分かんなかった、なんかアホそうな貴族の顔役じゃない
かな。そんなさきはそんなことない
です。そう。
気骨のあるな。
なんか打たれ死ぬでしょ。
そうそう、最後まで戦って死にますよ。う
ん、なんかそれは覚えてるの。あのモックン死んだ。
モックン死んだ。そう。
うん。まあなんか今でいうトレンド俳優が多かった作品だよね今思うと。
まあそうやね、まあまあそういう時代ですよね。
ギバちゃん、
奥見とかギバちゃんなんてまさにそういう時
代だし、宮沢りえ若いけど、うん、それはねえこの頃一番
毎日好きじゃないですか、結構そういうなんか時代の乗ってる人ちょびっと使って、
もちろんどこのチャンネルだよね、
うん、うまくいったらそう長く使っていくみたいな。
そう、沢口はそこタイが出ないね最近。
ねえねえ、おね、
それ秀吉の時はおねでしょ、
うん、
で僕最後はねあれだと思ってんだよ、新選組おみつさん役。
新選組って三谷の、
三谷幸喜のさ。
おみつって誰？
ほらあの死んでく子のお姉ちゃん。
死んでく子って誰や？
沖田総司のお姉ちゃん。あ、
そんな役出てましたっけ、
うん、おみつちゃん役で、
へ、うん、藤原なんだっけ、達也のお姉ちゃん、
お姉ちゃん役じゃなかったっけ。だから江戸の場面ではずっと出てたけど、京都行ったらほとんど最終回ぐらいしか、は
いはい、記憶にないな。
もうそあれがさ最後だと思う。
へ
え、大河はね他の NHK ドラマ出てるけどね、
まあ、いろいろね、なんとか科捜研のなんとかでずっとやられてるじゃないですか。
そうね、うん、そうだよね、科捜研やってリッツパーティーで忙しい。
リッツはリッツじゃなくなったじゃない。
でもリッツパーティー、まあ、出てるでしょ。あの今さリッツじゃなくなっちゃった
ね。水子が変わって山崎になったから。
うん、なんとかっていう。
リッツじゃないね。
ね、じゃないけどなんかパーティーやってるやん。
パーティーやって
る。CM でね。これ何、太平記はあれ毎週日曜。
そう、2話ずつかな、なんかずっとやってますね。
長いな。
長いよね。じゃあちょっと違ったかもしれない。
あね、だから多分サイクルマンさんもその影響でこの楠木正成ツアーしたんじゃないかなって僕思ったんですよ。
ああ、どうだろうね。うん。まあ、大阪のお住まいだとまあちょっと程よい遠出って感じで。行きますけどね。
サイクロマンさんは確かその辺だったと思った。
あ、じゃあまあ、うん、必ずしも太平記とは限らない。
あ、うん、行ったことないよ。
あ、本当に、
うん、こんな600段の階段なんか嫌いだから、うん、
僕は千早城は諦めました。
え、
麓まで行ったけどこの上だって言われて遠くから見て帰りました。
あ、それ時間的に余裕もなかったとか。
いや、そうでもないですけど、うん、
行きにくいの、そんなに。
いいえ、もうすごい急な階段です。だって山、中世の山城なんかほとんど山じゃないですか。
そうだね、
そこまで行くのも結構な山で、
ね、なんかリフあのゴンドラとリフトとかね。
ゴンドラあったら乗るよ、それ、うん、これ歩けって言われたんで、 さよならって感じで。あ、
観光地化は特にしてない。
してないですね、まあ、大阪の最も奥まったところですね。
あ、そうですか。はい、ご苦労様でした。西本さん、はい、新納さんもありがとうございます、
うん、
さて続いてですね、長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。おもれき放送350回おめでとうございます。例年通りが難しい中、無事に記念会を聞くことができて嬉しいです。タイトルを見たときに今回は知らない人だと思いましたが、久喜水軍と聞いて歴史小説家の人のエッセイに出てきたことを思い出しました。改めて読んでみると、大王崎が航海の難所でたくさんの船が遭難したという例として、江戸時代薩摩藩のお殿様が自分の米で、大王崎の沖合は埋め立てられてしまうのではないかと嘆いた話や、堺の港で鉄鋼船を見て驚いたポルトガル人宣教師がそれを報告書に書いていることなど、番組を聞いたおかげで光景が目に浮かぶようでした、
うん、
水軍つながりで松浦島の子孫平戸松浦氏の平戸城では今年からお城に泊まる城泊が外国人富裕層向けに始まる予定でしたが、コロナ禍のため開業が延期されました、
うん、
数年前無料で一泊できる限定一組を募集した時には7000件を超える応募があり、半数以上が外国からだったそうですといただきました。
はい、
はい、長崎のよりよりさん、やっぱりあれなんだ、久喜義孝って、
うん、
まあ、地元民とか、あと戦国のテレビゲーム、戦国時代を舞台にしたテレビゲーム、
信長の野望とか知ってる人はみんな知ってる
でしょうね。来るけど、うん、そうじゃないとやっぱマイナーだったのかな。
久喜氏はちょっと知らんでしょう。
全国じゃないんだね。
まあギリぐらいかな。
C に近い B 級ぐらいね、
まあ、
そういうところをついてブームを起こすのが大河の役割ですよ。
それは嘘じゃないと思うけど、う
ん、はい、何このお城に城泊泊まれるんだって。
ああ、こんなんだね、金持ち向けに平戸城に泊まれるんだ。
平戸城は何、どんな城なの、普通の平城なの。
いや、山の上にねこうある、結構
で、それはその寝室なんでしょう、その普通のお殿様が寝泊まりする部屋ではなくって、
いや、だってそんな天守閣とか櫓になんか寝ないでしょ。
普通寝ない、
ね、普通は御殿が麓にあって、でも御殿はないんで、
だからその
平戸城、
戦争中みたいな、
まあまあそうやね、
戦体験をできるような、
ああ、だからまあなんか、
いや、
あんまりよく分かってない外国人とか泊まって喜ぶんじゃないの、
うん、ちょっと寂しいね。
平戸城の櫓って現存してんだっ
け、そんなんさ、姫路城に一人であの天守に泊まれてたら嫌だよね。
いや、お化け出るでしょ
怖いよね、どんな雰囲気で、ね、こうやろうとしてる
の
して
たらね、まあまあ、なんか物を知らない外国人にいいんじゃないですか、金持ちの
いろんなことやってるんだね。
嫌だよね、恐れ多いというか、なんかちょっとなんか日本人はあんま好きじゃない気
がする。多分こんなさ、天守閣みたいなとこで寝泊まりしてるのバカ殿ぐらいじゃないの。
いや、バカ殿もしないでしょ。
あ、そうなの、うん、なんか優香姫とかと一緒にキャッキャと寝泊まりしてそうな気がします。
いや、あれもだからその櫓じゃないでしょ。
違うの、
御殿でしょ、要するに。
そうか、はい、はい、ありがとうございます。さあ最後です。
はい、
九太郎さんからいただきました。
お化けの、
はい、いつも楽しく拝聴させていただきます。おそらく水月さんと同郷ではないのでしょうか。方言がすんなり耳に入ってきて心地よく勝手に親近感を覚えさせてもらってます。
あら、
水月タウンの人、
あら、そうかい。
さて 早速本題なのですが、何枚か写真を送らせさせていただきました、どこかの回で水月さんが古文書にも精通していると聞きましたので、うちの蔵から謎の本が出てきて、古く 何が書いてあるか全くわからないので、これは何かをいつの時代のものかわかるようであれば教えてください、
うん、
写真であれだこれだというのは他のリスナーさんに失礼かもしれませんし、個人的なお願いで恐縮しますが、よろしくお願いします、うん、夏も近づき湿気の多い時期ですが、お体にお気をつけて、ケリーさんに至ってはお酒も、ほどほど末永く配信を続けていただければと思いますといただきました、
はい、
ということで Q 太郎さんからですね、古文書の写真が
なんかありますね、
ありまして、これが背表紙なのかな、
これ、そういうことか、うん、背に閉じてある背に書いてあるのか、そう、
背表紙、分厚いですね、ちょっとどれぐらいの勘なのか分かんないけど、
あ、
うん、これ背表紙、
松葉やリザエモンって、リザエ下が分かんないけど、
あ、
うん、多分持ち主でしょうな、じゃあ、あ、そういうことか、
松葉屋さん、
松葉やリザヘエですね、
はい、で表紙があって、昔の和とじの
表紙はなんか写真では分かんないけど、これは多分この字が書いたんで
しょう、ね、中表紙の方に、うん、書いてあるのが、なんていうのこれ、
都会節用百花通百花通い、
これ都会節、うん、都会で暮らすグッズ、
まあ節用なんとかっていうのは基本、まあ、今の国語辞典みたいですね、いろんなこの作品ごとに用語とかが書いてあって、
都会百花、
まあ、なんかその町の生活便利帳になぞられていろんな言葉が弾ける、
どういうこと、
言葉、いろんな言葉を集めてあるんだけど、多分その都会暮らしにちなんだそういう文章とかそういう言葉を多分集めた、まあ、辞書的な本ですね、基本的に、うん、だと思いますよ、内容も大体ほらこうなとかへってこう作品があって、その下にその、はいはいはい、いろんな用語がちょっとした短文で載ってるから、
汚い字ね、
汚い字じゃねえよ、筆で書いて続けて
手書きなのこれ、印刷じゃない、いや
印刷ですよ、本でしょ
ね、
うん、
江戸時代なんかちょっと送ってくれた写真、ね、なんちゅうのこれ旗、
あ、そう、上があの武官って言ってね、いわゆるその大名のどういう旗印とか、その船の帆の印とか、
そうすると
江戸
で海の方で暮らしてたらこういうの船を見てこのマーク知っとくと、
まあ、そう、大名行列とか見て あのもんだったらあそこのうちだなとか、
あ、
うん、武官ってやつが、まあ、上に乗ってますから町で暮らす時のまあ便利でしょうね、うん、
その便利な
用事があった時、
なんだろう、今風で言うと現代用語の基礎知識、
まあまあまあ都会暮らし便利帳用語集みたいな感じかね、
あ、そうすると一般的な当時の本屋さんで買えるような、
いや、まあまあ辞書的なものだと思います、うん、
のようですよ、
多分ね、まあ、ちょっと写真の中身ではちょっとなかなか限定的ですけど、
うん、ちょっと写真を見た印象ではそういうような
便利帳、何がしって書いてあるのは、まあ、大体辞書ですね、
だそうです、便利帳だそうです、うん、やっぱこれ出てくるんですね、
ねえ、
これ
お商売とかされてたんじゃないですか、多分、
あ、
松葉屋っていう屋号なんじゃないですか、
これブックオフ持ってたらいくらぐらい、
ブックオフは50円でしょ、
50円、
うん、
価値ないの、
ブックオフってだって年代で決まるから、
うん、こういうのってどこ持っていくと有効なの、古本で売るか、
古本屋さんでしょうけど、まあそうだね、まあ多分比較的数がある本だと思いますけど
ね、うん、分厚いよね、
多分この感じやったら、まあ多分今の辞書って感じでしょうね、
本当に今の一般的な国語辞典ぐらいの、
ぐらいはありそうやね、
だから4、5センチはある厚みだよね、うん、こんな分厚い本ってあんだね、
そうやね、
当時もね、ある意味こう子供さんなんかいたら家にこんなあってって言って夏休みの 自由研究の教材なんかにいいんじゃない？
まあいいんじゃないです
か。うん、はい。いや大事に取っといてください。
九太郎さん、はい。
九太郎さん、
はい。
ありがとう、参考になったでしょうか。またお返事お待ちしております。そう
そう、精通なんて立派なもんじゃないん
で。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております、
はい、
あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。はい、ではまた。でだんだん秋も深まってまいりましたからね。
もう10月ぐらいですか。
もう秋です。
秋ですか。
誰もいない海ですよ。
海か。
はい、冬が来る前に会いたい人に会ってください。 ね、
そうね。
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。